後継ぎポット。はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、おやすみなさいということで、後継ぎポット本格的にプロの方に撮っていただいて、始まる後継ぎポットが、始まりました。今まで僕は一人でずっとやってたので本当に素人 のクオリティだったんですが、今日からはプロの方に編集もしていただくので、クオリティが高く、皆様にお話をお伝えできるかなと思っております。この番組は日本経済を支えている中小企業の後継ぎさんの活動をリスナーの皆さんに知っていただくことと、後継ぎさんのビジネスをいろんな形で応援させていただく後継ぎ応援隊の番組です。この番組では現役の後継ぎさんや社長になられた後継ぎさんにインタビューを行い、後継ぎさんの活動や後継ぎさんの楽しいこと、たまには辛いこと、後継ぎさんだからこそのエピソードなどを伺っていこうと思っております。第1弾は渡辺さんという方なんですけれども、社長になられてまだ数年かなぐらいの方なんですが、プロスパインの渡辺達也社長をインタビューさせていただいてますので、そちらを聞いていただきたいと思います。ではよろしくお願いします。改めまして本日はありがとうございます。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、では後継ぎインタビューということで、実は第1回ということで私もちょっと緊張してますけども、はい、はい、ではいろいろとお聞きしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ではまずは自己紹介と会社のことをいろいろと教えていただいてもよろしいですか。
はい、名前がですね、渡辺達也と言いまして、今宮城県の、大崎市仙台の北にある、場所で、金属加工業と、あと、マグネットギアという製品の、開発と製造を行っている会社の、今代表を務めております。で、代表になったのが2020年なんで3年目ですね。で、入社は2016年で今7年目の、今47歳です。で、もともと出身は、神奈川です。生まれも育ちも、就職も全部、東京関東でいまして、で、今の会社の、プロスパインという会社のが創業45年なんですけど、僕の、端的に言うと僕の奥さんの父親、義理のお父さんが、45年前に創業した、会社になります。で、結婚したのが2008年なので、東京で出会って、結婚してたんですけども、その時点だと、妻の実家が、宮城で家業をやってるっていうレベルの話です、
ね。なるほど。
その時は不運という感じです。はい、
なるほど。
で、もともと、生まれも関東なので、そうな、結婚した時はそうなんだぐらいしかないですよね。その時自分のサラリーマンで働いてましたので、その時は僕はもう全然システムエンジニアで働いてたんですね、金融機関で。で、仕事も楽しかった。本当にその時は、そうなんだぐらいですよね。で、その時、結婚で挨拶するときに、こっちに来て、いわゆる義理のお父さん、お母さんと、挨拶するっていう、普通のそこは、とこだったんですよね。はい、で、ちょっとお話しますけど、そこから結婚したのは2008年なんで、だから8年間は、普通に子供も生まれて、神奈川県で暮らしてたんですけど、ちょっとある、きっかけで、会社を継がないかということになって、8年前に引っ越して、家族と共に移り住んで、会社に入社して、今に至るというところが、ざっとした、ところになります。
はい、ありがとうございます。会社は
製造業ですね。はい、
会社のこともう少しちょっと伺いたいんですけど、
はい、はい、
ごめんなさい、僕はちょっと製造業が全く疎いので、こんなど素人にでも分かるようにどういうものを作ってらっしゃるのかちょっと教えていただいてもよろしいですか。
はい、ですね、よく、いわゆる町工場ですよ。金属の材料があって、本当塊ですよね、があって、それをでっかい、工作機械と呼ばれる、ものにセットして、で、この金属を、そのドリルでどう削るかみたいなのを、その機械に、インプットして、
なるほど、
でボタンピッと押すと、その通りに削って、図面通りのものが仕上がって、その図面通りのものを作ってそれをお客さんに納めるっていうのが、大まかなその金属の加工業 で当社はそれプラスマグネットギアといって、磁石を使った歯車っていうのを、ちょっと開発をしてまして、プラス当社は、それに、マグネットっていうのを、磁石ですよね、磁石をつけて、製品として、出荷するっていうような、仕事をしてますね。はい、
そうするとお客様の業種としては、やっぱり製造業さん、組み立ての最終工場とかそういうところがお客さんになるイメージですか。
そうですね、はい、いろんな装置、あらゆるいろんな装置があると思うんですよね、その半導体だったり食品だったりとか、医薬品とかもよく YouTube とかでもよく工場とかの、いろんな機械がずらっと並んで、製品とかがいろいろ作られる動画ってあると思うんですけど、そこにある、例えばお菓子作る工場だったらそのお菓子を袋詰めしたりする機械ってあるじゃないですか、だからそういう機械の一部品として使われるみたいな。
あ、なるほど、ありがとうございます。だいぶイメージができました。ありがとうございます。で、今奥様が、奥様のお父様が会社創業されて、で、今は、会長がじゃあ奥様のお父様になってらっしゃるとか。
そうですね、はい、今僕が、その2020年に、代表取締役になって社長に、なって、今、彼は会長という肩書きで、一応代表権は今2つ持ってる状態ですけど、彼も持ってる状態なので、
お二人とも代表取締役で会長と社長されてらっしゃるということですね。はい、ありがとうございます。
では彼の身体は、もう彼に任せるんで、はい、本人が代表でまだいたいって言うからどうぞっていう感じなんで、はい、
あ、そうなんですね、ありがとうございます。ちょっと後ほどまた少しそこら辺もお聞きしていきたいとは思うんですが、はい、でですね、後継ぎってはっきり認識したっていうのは逆に言うと、もう本当に社長になる直前ぐらいってことですか。
あ、もうだからその入社したきっかけっていうのが、
はい、
ここにっていうのがその2016年、2015年ぐらいの時なんですけど、はい、単純に後継ぎがいなかったんですよね。で、うちの嫁さんも女兄弟、要するに子供が女しかいなかったんで、いわゆる男の後継ぎもいず、
はい、
社員にもあんまりこうなりたいっていう人がいないっていう状況。で、だから、多分ですけど、会社をだからもう売る予定だったんだと思うんですよ。
あー、なるほど。
畳むわけにいかないんで、
はい、
で、さっき言ったマグネットギアっていうのが、今、主力なんですけど、それがまだ開発段階で、ただお客さんとかついてたんで、畳むわけにはいかないっていう話だったと思うんで、おそらくどっかに譲渡するっていう計画を立ててたと思うんですよ。
なるほど。
っていう話を、だから2015年ぐらいの、定期的にその年末とかには妻の実家に遊びに行くっていう体では言ってたんで、
はい、
でそこ で、でその時は僕クロスプレイって会社は何やってるかさえ知らなかったんですよ。会社やってるかも知ったんですけど、
はい、
で会社を、だからちょっと後継ぎいないから畳むって言い方してましたけど、多分売るんだと思うんですけど、要するに畳むって言い方を、もう俺も引退するって言ってたんですよね、はい、っていう話を、年末のお酒飲みながら聞いてて、
はい、
で僕はもうその時はそうですかぐらいですよね、っていう思ってたんですけど、
はい、
であんま義理のお父さんはそういうこと言わないんですけど、やっぱその奥さん、義理のお母さんが、やっぱちょっと寂しいわよねみたいな感じになって、 で、そのとお酒の席で、達也君どうって言われて。
はい。いきなりですか？
その時にまあ、言われたんですよね。まあ、もうちょっと細かく言うと、例えば結婚した時に挨拶行った時も、ちらっと言われたんですよ。
は
い、
ああ、
ちょっとこう、ハグやってるんだけど、あの、例えばもし興味あったらどうみたいな感じで言われたんですけど、うん、まあ、その時はまだ僕30歳とかだったんで、
うん、
でずっとその関東でね、生まれて育ってる人間がいきなり宮城に行くなんて全然想像つかないんで、
あ、はいはい、
行ったこともなかったですからね、東北の仙台なんて、うん。だからまあ、まあ、気持ち的にはねえよと思ってたんですよ。
なるほど。
うん、そうは言わないですけど、まあ、仕事が楽しんですいませんっていう感じでしたけど、
うん、
いや、ないないないと思ったんですよね。
はい、
で、まあ、ただ、それはそれで、あんまそう残念ね、みたいな感じで終わった話で、で、それ以外は別に以降は何もなかったんですよね。
はい。
うん。まあ、まだその時も会長まだ、もう6、まだ60代とかだったんで、まあ、うん、もうちょっと頑張るかみたいなところがあったと思うんですけど、で、いよいよその、まあ、そこから、ね、8年ぐらい経った後に、さすがにもう会長もだから今70、今僕の30後輩だったら、まあ、もう77とかなんですね。当時70ぐらいで、さすがにもう引退だろうって話にこう、
はい、
なって、まあ、いよいよじゃあ、後継ぎも誰もいないから、うん、まあ、手放すかみたいな感じになったんですよね。
なるほど。
うん。で、僕、ちょっと話長くなっていいですか？
全然大丈夫ですよ。
はい、僕も、ね、その時30歳ぐらいの時は、全然その、地方で働くなんてね、全然想像つかなかったですから、うん、ですけど、まあ、そこからまあ子供も2人、今2人いるんですけど、まあ、子供もできて、はい、で、まあ、30の半ばぐらいになってくると、なんとなくサラリーマン生活の先って見えるじゃないですか。
ですね。
なんとなく見えるじゃないですか。
はい、
まあ、あと、まあ、ほら、子供ができたら、あと、まあ、少なくとも20年は、うん、ちゃんと働かなきゃな、とか、うん、それまでは結構ね、仕事を、自分だけが楽しければいいみたいな感じでやってましたけど、
うんうん、
やっぱり家族とかできると、あんまりこう、好き勝手もできないな、みたいな感じ。
そうですね、はい。
で、まあ、ただ、嫌じゃないんだけど、まあ、先はある程度見えんな、と思って、うん、あと、これ20年、20年これ電車揺られて、会社変えるのかって、普通な現実をなんかふっと思うじゃないですか。
はい、
これがあと十何年続くのかみたいな、
はい、
思うじゃない、思ってて、まあそれがいいか悪いかは別問題だとしても、
うん、
まあずっとこれ続けなきゃいけないんだなっていうふうにこうやっぱ思うんですよね、
はい、
っていう中で、ただまあ別になんか起業したりとか、
うん、
思い切ったこう転職とか、
うんうん
う
ん、
っていうのもなかなかこう踏ん切りがつくわけでもなく、
はい、
まあ、先の見える先、なんかこう未来を、歩んでいくんだなっていうふうな、こう、思ってて、
うんうんうんうん、
まあ子供とかもね、まあずっと、この島ね、関東でずっと育ててっていう感じになるのかな、みたいな感じで、まあ、それがいいのかな、みたいな疑問はね、ずっとあったりもしたんですけど、
はい、
っていうことを、まあ、思ってるさなかに、だいたい2015年くらい で、その時にふと、どうって言われた時に、
うん、
それまたちょっと、10年前とは違ってて、
はいはい、
あ、そういうのも、なんていうの、ありだなと思ったんですよね、そういうのも。
なるほど。
そういうのも、可能性としてはあるんじゃないかなと思って。
うんうんうん
うん、で、だから今までその、ね、なんか、さらに今東京で働く以外にもそういう道があるのかっていうのがちょっと増えたんですよね。
うんうん、
だからその結婚した時とかはもう花からねえよって話だったんですけど
、はい、
話聞いてもいいかなってなったんですよね、自分だから。
なるほどなるほど、
うん、とは言っても何やってるか知らなかったんで
その時点でもまだ分からなかったです
ね何をやってるか全く知らなかったんで。
なるほど。
で、まあだからじゃあ話は聞いてもいいかなと思って、うんうんうん、ちょっと具体的に実際会社の方を見学したりとかをちょっとまあお願いしたんです。
はい。
で、そこが。で、その時も、とはいえ、まあ、こいつはなんですけど、しょうもない会社に入りたくはないじゃないですか。
ああ、そうですね。はい。
うん。だから、実際面白くない仕事にし、
うん、
ね、するわけで にも行かない、別に今の仕事が、今その時やってた仕事が別につまんなかったわけでも何でもなかったんで、
はい、
やっぱそれよりも面白くないとやっぱり、うん、ダメだよなと思って、
はい、
だけどもう工場見学するって僕が言った時点でもう向こうはもうその気なわけですよ、
ね、なるほど、うん、
だから結構嫁さんにはだからあのもう一応あの話は聞くとは言ったけれども、はい、やっぱそこはシビアにやっぱ見なきゃいけないし、もしそこでだから面白くなかったらこの話は断るし、断ったら多分その親戚関係ちょっとひび入るかもしれんけど、ね、うん、知れんけど、まあ、ちょっとそれは覚悟してほしいっていう話は嫁さんとは話して、嫁さんはだからまあそれはそうだよねっていう話、別に嫁さんも絶対聞いてほしいってわけじゃないから、
うんうんうん、
そんな無理してまでっていう話ではないから、
はい、
あのまあそこはあなたの思うようにして構わないって話だったので
、うんうん、
でそれでまあある程度こっちとしてはまあ緊張しながらまあ色見学とかしたんですけど、うん、で初めてこう製造業っていうかその金属の加工業みたいな、うん、そもそもその自体が初めてだったので、でまあ実際にその工場見学した時にまあ正直言うと面白かったんですよ、
うん、
それまでね、だから僕の仕事っていうのは、そのプログラム、要するに、まあシステムエンジニアとかだったり、はい、コンサルみたいなこともやってたんで、
はいはいはい、
要するに、なんか、知識とか経験とかスキルとか、その目に見えないものに対して、まあ、付加価値をもらって、お金を、まあ、お給料を得てたっていう仕事だったんですけど、
はい、
製造業って本当にまあ物理的なものじゃないですか、さっき言った通りの。はい、本当に材料の金属の塊を、うん、まあ、削って、
うん、
で付加価値にして、で、うん、でその利益でその利益を得るっていう、
はいはい、
まあ、商売としては一番自然な真っ当な形なんですけど、
そうですね、
当時の僕はそれがものすごい新鮮だったんですよ。
ああ、わかります、はい、
正直真っ当な仕事だなと思ったんですよ。
うん、
その今までやってたそのコンサルとかっていうのが別に巨業とまで言わないですけど、
はい、
金融機関とかにいたんで、要するにお金がお金を生むみたいな、見えないものになんかこう、うん、だけどお金が入るみたいなのがよりもこうやっぱ物を作って、本当に目に見えるものを作って利潤を得るっていうことが当時はものすごい新鮮で真っ当に思えたんですよ、ね、
はい、うんうんうん、
でこの仕事やっぱ面白いなと思って、
はい、
じゃあもう工場見学した時点でも、あ、これいいなと思って、
うーん、うん、
まあ食いパグれることはないだろうみたいな、はい、うん、っていうので、まあ結局決断して、まあ嫁さんとか絶対ね別に、まあ、あなたがいいって言うんだったら言われるみたいな感じだったんで、
うーん、
でちょうどもう子供もね、で子供もちょうどその時点で、もう小学校上がるタイミングと幼稚園に入るタイミングだったんで、うん、まあ、そこしかないでしょって感じなんで、うん、だから本当工場見学していいなと思って、もうポンポンって決まった感じですかね。で2016年の春にまあから入社して働き出したっていう、
うん、なるほど、ありがとうございます。なんか実は私本業がシステム屋さんなんですよ、
うんうん、
なので、おっしゃられるっていうことがすごくわかります。目に見えないものにお金を払っていただく難しさもあるんですけど。
まあ、そうなんですよね。はい。
はい。でも実際目が、目に見えるものを作ってお金をいただくっていうことの楽しさっていうのはもうすごくなんか、
うん、そうなんですよね。
光景が浮かびます、その時の。
すごい、うん。新鮮だったんですね。まっと
う
に。
ありがとうございます。
なかなか2月ぐらいに、インタビューしたものでしたので、私もちょっと内容を忘れてたりしたところもあったんですが、非常に面白い内容だったかなと思っております。続きは中編という形でまた次回で、その次に後編という形で3部構成で、お話をお聞きしたいと思っておりますので、リスナーの皆さんぜひ中編後編も引き続きお聞きいただければと思っております。なかなか2月ぐらいに本当に収録したインタビューだったので、非常に思い出すのに少しちょっとだけ時間かかったんですけども、やっぱり渡辺社長の 何ですかね、生い立ちというかが、かなり私と違ってて、非常に有名な企業さんで働いてて、その後結婚して、結婚した先の実家を継いだという形になってるんですが、そういう経験っていうのはやっぱり何でしょう、普通には味わえない経験なので、まあかなり葛藤すると思うんですよね。なかなか自分が社長になるっていうのを、普段最初から社長に俺はなるんだと思ってるような人じゃない限りは、やっぱり社長になるっていうのが想像つかない。しかもその自分が作り上げてきた会社ではなくて、そこにもうすでにある会社で、当然子さんの人だとか昔から知ってる取引先やお客さんっていうのもいらっしゃるわけで、そういう人たちが見た時に、まあ娘さんの旦那さんだからということで、もちろんその社長として認めていただくことはあるとは当然思うんですけれども、なかなかそれを自分の仕事として社長としてやっていくっていうことがかなりプレッシャーだと思うんですよ。最初から社長になるって決めてる人は後継ぎだったりとかしてもとしても割と覚悟がもう最初からできてるんですけど、やっぱりなんか青天の霹靂じゃないですけど、突然社長になったみたいなところがあるんで、まあ、もちろんその 1,2 年ぐらいはね、猶予があったかと思いますけども、まあ、それでもそんなに何ですかね、気持ちを整えることっていうのはやっぱり時間が、社長ですからね、いきなり社長ですもんね、大きな会社ですからね、まあ大きなというか、その割と中小企業としては大きな方の会社ですから、何十人何百人っていると、やっぱりどうしてもプレッシャーがね、その生活を支えていかなきゃいけないっていう、そういう人たちが支えなきゃいけないわけですから、なかなか大変な決断だったんじゃないかなと思います。また話後半とかでも中編か後編か後半かで出てくると思うんですけども、なかなか奥さんとの関係とか、あと先代の社長が、家族経営に対する考え方っていうところで割としっかりなさってらっしゃったりするので、まあ、そういうところも後継ぎさんとしてはいろいろパターンがある中の一つとして面白いなとお話を伺いながら思ってました。ではですね、本当にこのインタビューとこの私のトークはあまり上手ではありませんが、編集はプロの方がきちっとやってくれているので、とても聞きやすくなっているはずなので、ぜひ引き続き中編後編も聞いていただきたいと思います。今日は、ここまで、でございます。皆さんいかがでしたでしょうか。早いもので、もうエンディングとなってしまいました。この番組のですね、ご意見だとか、もしくは後継ぎさんの、いろんなビジネスの情報とか、ぜひお寄せいただきたいと思っております。私の X 旧 Twitter ですね、こちらのアカウントを申し上げますので、ぜひ検索していただいて、フォローしていただければと思います。アットマーク次太郎、アットマーク次太郎、アット次太郎、アット次太郎ってことで覚えていただけると嬉しいです。では、また次回お会いしましょう。またねー。